皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第182回目、先週に引き続き増山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
あまり大きい声で言えないんですけどレビューを書きますっていう
ここならにいるんですか、レビュー書きますって。
で、まあ、ただその、まあ、商品代とプラス今だったら1000円だと思うんですけど、1000円とかで、じゃあ、何百文字書きますとかっていう風に。
いるんだ。
ライバル、最近私は使ってないんですけど、うん、最初ちょっとだけ使ったことありますけど、
うん、
たまたま最近同業でやった方でレビューが被ったっていう、うん、こともあるんで。
ああ、それね、本当まずいらしいので。
はい。
はい。ラジオでは、ラジオでは皆さんやらないように
、はい、
私はお伝えしておきます。
はい。
はい。ああ、そうなんですね。なんかね、ちょっといろいろ、まあ、オフ会なんかでもそういうレビューの話聞きますけど、
はい、
結構ね、やばいらしいので。
まあ、なんで、うん、今は、まあ、本当になんかある一時期のちょっと盛り上げぐらいで、うん、ただ、もっとひどい人とかは本当にそれをもういろんなところから使いまくってると思うんですけど、
まあ、ケンセラーがね、ちょっと、マナー良くないからね、はい、レビューの書き方がね。
はい。
うん、あれ見るとちょっと、ふざけんなってね、やっぱ思って、こっちもやったら、そっちがその気なら、うちもやるわ、みたいな感じでね、なっちゃうからね。
そうですね。
良くないよね。
はい。
1ヶ月も経たない商品がね、100件、200件レビューついてるって、ありえないもんね、まず。
まあ、ありえないんですけど、うん、まあ、私の周りでは、なんか、いっぱいありますね、もう。
ありますよね。
日本セラーだろうかっていうところはありますよね。
うん、あ、そうそう、松山さん、一度物販にね、投稿してくださった、そのレビューの信憑性のアプリ、
はい。はい、
上げてくださいましたよね。
そうですね、はい。
うん。あれ面白かったですね。
あれは結構、まあ本当に参考としては使い、なると思うんで、
うん、
で、今最初はまあ Android でやってたんですけど、なんか iOS 今、頑張って開発されてるらしいんで、
あ、そうなんですね。
多分、ちょっとウェブとかは多分遅いと思うんですけど、うん、まあそのうちに iOS の話とか、
はいはいはい。
まあ出てくるんじゃないかっていうのと、あとなんかその、
iPhone 対応のやつね、アプリ出してもらえるといいんだけどね。
なんか開発者方のインタビューとかで、やっぱりいろんなリリースしたらいろんな情報提供があって、前HA さんとかが、なんかそんなのを、セミナーで言われてましたけど、まあなんかそういうところもいろいろと多分取り入れて、まあ徐々にパワーアップされていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほどね。
はい。
わしの携帯も iPhone なんで、
はい、
アプリ入れられなかったんですけど、会社にある、はい、Android の、タブレットが1個あったんで、それに入れて、はい、で、実際に、うちの商品とか、あと、注目セラーの商品とかを入れたら、うちの商品は、丸でした。
ああ、結構、で、まあ、そういうと、まあ、真面目にやってると、
丸
でした。4点何本以上。
うん、そうそうそうそう。で、中国人のやつになると1とかね。
本当に
1.5 とかっていうのも。出ますよね。
はい。
で、ものすごいランキングがいい、その、商品とか、本当ひどいのは、あれですよね、ガジェット系は本当ひどいですね。
そうですね。
あれひどいわ。
うん。
びっくりした。ああ、やっぱそうだよねって。このデビューはそうだよねって。思いましたもんね。
まあ、なので、ちょっと、まあ、そこら辺は、やっぱりね、あまり、ちょっと、手を染めすぎると、うん、あと一つ前っていうのがあるかもしれないんで、そこは本当に気をつけなきゃいけないなとは思ってます。
プライムデー前にね、結構その、取り締まりしてるとかっていう、ちょっとね、
はい。
話もありましたけども。
はい。
うん。で、それをやって、が上にね、そのプライムで出品できないとかアカウント停止になったなんてね、なったらもう そうですね。身も蓋もないんで。
はい。
はい、うん、ね。アカウントは大事に。
いや、本当にそうですね。
しないといけませんからね。
はい。
でも、松山さん、いろいろそう、そういうね、情報をお持ちですよね。
まあ、なかなかその自分の結果には出てないんですけど、まあ、いろいろとなんか、情報収集っていうのは、そこはちょっと私の場合は、うまくやるっていうか、やっぱりちょっと今、私がちょっとなかなかまだうまくいけないのは、多分本当に愚直にやれてないっていうところがあるんで、本当にまあ、私はちょっとなんかちょっとしくじってる系なんですけど、本当に、まあ、いや、いろいろその学んだことに愚直に方が、伸びるのが早いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、私もなんか、いろいろと、なんか、いろんなね、邪心が入って、なかなか、その通りにいかないっていうところが、まずこう、問題なんです。
いや、とは言ってもね、その、メガネをずっとこう、やられてるじゃないですか。
はい。
うん。細かく細かく。ね、たまにその Facebook にこう上がったり してますけど。
はい。
うん。いや、愚直にやられてんじゃないかなと私は、そういう、イメージ。
あとは本当にちょっと私の場合はちょっとそれをちょっと資金を増やして、今ちょっとどうしても、問題は今バリエーションがないってことなんで、バリエーションが増えてくれば、その本当に、あと、例えば2、3商品増えてくれば、まあ、月賞がそれなりの、まあ、例えば300万、400万ぐらいになって、
うん、
まあ、っていうところはあるんですけど、どうしてもちょっとそこで今ちょっとやりくりが、ちょっと悪いので、うん、まあ、まだいけないってところがあるので、
うん、
で、まあ、そういう本当に それの影響が出やすいってところがあるので、本当にまあ、私の場合は、うん、まあ、まあ、一個成功させて、それをバリエーションを増やすっていうところが今、課題なので。
なるほど、なるほど。
はい。
うん、なるほどね。もうじゃあ、今のその商品を、まあ、なんでしょうね。足がかりにしてっていうか、
基礎
を固めて、基礎を固めて。
そうですね。実際、実はその、販売してないんですけど、もう注文すれば出せる商品が、7個、8個ぐらいもうあるんですけど、本当にまあ、ある程度その資金が、まあ、令和のために出たように、資金があれば、何個でもできますよっていうところなんですけど、やっぱりちょっとなかなかその、現実はそのうまくいってないところがあって、あるんで、あとは、まあ、私の場合は、そのメガネを、その、現地に行って、まあ、チョイスしてるんですね。結構その、ブルーライトカットメガネでも他のセラーさんとかは、一部その、アリババからただ横流しして、うんうん、まあ、ベストセラーとかって撮ってるやつもあるんですけど、
うん、
私の場合はその、まあ、中国のメガネ市場行って、まあ、フレーム選んで、レンズはこういう感じで、いうのをいつも要求して、それに見合ったものを、うんうん、まあ、組み込んでっていうのがあるので、
うん、
で、まあそういったところで、自分で行って、うん、あとはその、今のところ、私の場合はその、工場と、中国語で、直接やり取りしているんで、その、なんか代行をかましてるとかっていうことがないので、
うん、
まあそこはその昔、いた時のその中国語力でなんとかやってるところはあって、うんうん、あとはその、うん、まあ、これから、本当に資金が、まとまってくれば、
うん、
まあ、ブルーライト、まあ、じゃないかもしれないですけど、ちょっとサングラスとか、いろいろと、もっとやりたいことっていうのは、
うん、
あるので、
うん、
もう本当にその、工場行って、その、お金さえ出せば、まあ、すぐ、まあ、本当に3ヶ月ぐらいで商品化できる商品が、うん、溜め込んでいるんで、
うん、
本当に私のその、力が及べば、伸びるかもしれないし、及ばないとダメかもしれないっていうところがあるんで、
うん、
本当にそれは、本当に愚直、まあ愚直に、本当にそれを突き進めるかどうかっていうところなんだと思いますので、うん、まあ、うん、これではちょっと他の方に参考にならないかもしれないんですけど、
うん、
本当になんか愚直に、積み上げていってほしいっていう、まあ、私が言ったもんじゃないんですけど、
うん、まあ、まあ、ね、先ほどから資金がって言われてるんですけど、
はい。
借り入れとかは考えないんですか？
今のところ、まあ、前、イベント、とかでも、借り入れの話があったんですけど、ちょっと、まあ、そこら辺はちょっと、なかなか、なんですかね、個人的にちょっと、なんかいろいろと、まだ、
借金。あ、なんかあるんですね。
っていうと、ちょっと追い目があるんで、なかなかそこで、ね、結構その前のそのね、有志の話は、前、ヤカタブレのイベントとかでも言われたんで、そういうのはあるんですけど、もうちょっとその、自分のその、まあ、身辺をきれいにしてからかなというふうに思っているんで、まあ、なので、まあ、なかなかそこは今踏み込めてないってところもありますね。
なるほどね。まあね、その、どうしても、最初立ち上げるときとか、
はい。
初動に乗っけるときって、どうしてもね、お金の力って、結構、大きいんで。
そうですよね。
なんで、まあ、ね、結構、融資を頼みに行くっていうのは、結構、ある話かなとは思っているんですけど。
まあ、
今の、その、状況で、資金があれば、資金があればっていうのであればって、ちょっとね、やっぱりどうしてもそこを私は思っちゃうんですけど。
まあそうですよね。
はい、なんとかならんかなとかってもうちょっと思ったんですけどね。
まあ、実際ちょっとですね、令和の、あとですね、実は何個か、出資投資の話があったことはあったんですけど、
ほうほうほうほう、
ただ、全部なぜか中国人からで、で、結構、まあ、中国人とかがもし、例えば、まあ、誰かが、まあ、出資とかされる場合とかで参考にした方がいいと思うんですけど、中国人は金貸すのは、ほとんど好きじゃないんで、投資して、リターンが得られるものに食いつくんで、
ほうほうほうほう、
で、やっぱりちょっと、まあ、私が結局その出資の話を、にあまり、進めなかったのは、はいはい、まだそこで完全にその、じゃあ中央人に満足するリターンが与えられるかどうかっていうところが、あったのと、ちょっとその人によってはその、とりあえずの投資金額が、5万元で、まあ、例えば、80万とかなんで、80万だったらすぐもう商品使ってたら、仕入れたらすぐ終わっちゃうなと思って、
確かにね。
今はいいですってみたいな感じにしちゃったってこともあるので、もともとその、やっぱりまだちょっと私もその、いろいろと、信憑性が足らないってところがあるんで、なかなか大きいのは、出ないんですけど、まあ、もしちょっと、今後その、物販だけじゃなくても、その、なんか中国人とかが、なんか興味示してくれてて、なんかね、そういう話があった場合は、
ま
あ、参考になるんじゃないかなと思ってるんですけど。
なるほどね。
はい。
まあ、そういうとこはね、ちょっと、いろいろ話がね、話っていうか仕事が広がっていくと、
いや、本当になんか、やっぱりちょっとまあ、なんでもそうだと思うんですけど、一回、本当に広がれば、結構、伸びるのは早いと思うんで、本当にだから、その立ち上げっていうか、そこで、どうやって広げていくかっていうところで、まあ、本当にそこで今苦しんでるんで、そこさえ、乗り越えられればってところなんです。
確かにね。
はい。
で、あと、ね、また、その、中国には、詳しい松山さんと、あと奥さんも中国人の方だし。
ですね、そうですね。実は前中国でその、マンション持ってたんですけど、結局手放して一回日本帰っちゃうんですけど、
はいはいはい。
だからちょっとその、妻がその、それだとその、なんかあった時に、
嬉
しいんで、で、またちょっと最近ちょっと、中国のその大連で、まあ、いいやつですけど、日本円で400万かからんかぐらいですけど、マンション一括、キャッシュで一括で買ったんで、
わあ、大変だ。
ね、まあ一応来年の夏休みとかで、うち子供とかで、ね、ちょっと中国語がだんだんとおろそかになってるんで、とか、ね、まあそういうのに活用しようかなと。いうところ。やっぱりそれで、まあ、あとはその、日本でそのなかなかうまくいかなかったら、その、まあ、中国でとりあえず、まあ、住めるかな、とかっていう、まあ、そんな、
な
んか、まあ、
なるほどね。
はい。
お子さんは中国語、勉強してるんですか？
まあ、もともと2歳のぐらいまでいたんですけど、 今は、私、まあ、その、中国にいたときって、
うん、
結構その、まあ、私が昔勤めた会社っていうのも結構日本人が300人ぐらいいて、
うんうん、
まあ、日本語とかでもなんか普通に覚えなくても全然暮らせるようなところだったんですけど、
うんうん、
結構私の場合はその中国の結構ローカルなところ住んでたっていうのと、うんうん、妻が日本語の覚えが悪いんで、
ああ、そうなんですね。
中国語を覚えて、
うん、
ほぼ中国語で話してたっていうのと、今でも、まあ、妻は日本に来ても5年ぐらい経つんですけど、
うん、
あんまり日本語上手くないんで、
うん、
まあ、半分ぐらいは中国語喋ってるっていうのと、
まあ、じゃあ、増山さんと話しするときは日本語、中国語？
子供とは日本語ですけど、妻とはなんか半々ですね。
そうなんだ。
で、子供と、まあ、妻、お母さんと話すのも、
うん、
中国語と日本語が混じってるんで、で、結構、
面白いね。
子供の日本語が、
うん、
よくわからないレベルだったりするんで、だから結局子供はその中国語も話さなきゃいけないような状況っていうのがあって、まあ、なんですけど、まあ、いや、簡単な中国語を話せるんですけど、
うん、
まあ、もっとその、まあ、伸ばしたいなっていうところはあるんで、まあ、
うーん、
まあ、そういったところが、まあ、今後その、私とかでも、いろいろ手助けができればいいかなっていうふうには思ってます。
その、ね、ちょっと今、想像しましたけど、日本語と中国語が混ざって子供が話すっていうのは、ちょっとね、想像しましたけども、どんな感じなんですかね。
いやでも、本当は、教育的には、なんかどっちか、うん、例えばよその家庭だと、うん、外では日本語を完全に喋って、その、例えば両親が中国人でも、
うんうん、
で、中ではもう日本語禁止で、テレビも中国の番組しか見せないとかっていうところもあるんで、
ああ、そうなんですね。
区切ってところもあるんですけど、うちはちょっとそこまで徹底できてないんで、
はいはいはい、はい。
なんかぐちゃぐちゃになってますね。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほど。でもね、まあ、子供の頃からね、そういう二カ国語を喋れるようになったら、まあ、便利っていうか、いいっすもんね、でもね。
まあ、そういうのもあります。今、まあ、これからちょっと、もうちょっと機会があったらやりたいのは、やっぱ例えば中国語とかでも、学校行かなくても、例えばWeChat とかそういったところで、うん、スカイプとかもそうですけど、
うん、
あんま英語とかと一緒で、そういう先生とのそのね、結構1万円ぐらいで、
うん、
月1万円ぐらいで、毎日なんか25分ぐらいの中で得られるところとかってもあるんで、
日本、うんうん、
まあ、そういうところとかをうまく使っていけば、
うん、
まあ、まあ、別にそれはうちの子供だけじゃないんですけど、
うん、
例えば中国語をそのね、勉強したいって方がいたら、
うん、
まあそういうの、まあサービスも使えるかなっていうところはあります
ね。うん、まあそうですね。
うん。
前スカイプで、私は、はい、中国語を勉強したんですけど、
はい、
スカイプ講座みたいな、その中国語とか、はい、英語とか、ね、
はい、
そういうサービスがあって、で、ちょうどスカイプで、中国語が習えるっていうことで、1週間のうち2回ぐらいやったっけかな。
はい。
ああ、結局覚えませんでした。
ああ、なかなかやっぱり最初の頃は、まあ私も、うん、中国行った時最初そうでしたけど、
うんうん、
頑張れば、まあ本当に私が多分中国語ちょっとだけ喋れるようになったのは1年半ぐらい経ってからだと思うんで、
うん、
やっぱりちょっと最初は継続が必要かなと思います。
ですよね。もう現地に行って、もう生の中国語毎日聞かないと、覚えないですよね。
で、まあ、本当にその気にならないと。で、
その気にならない。そうそうそうそう。
で、私がその、まあ、前言った、その中国の大連ってところは、まあ、中国人でも日本語を喋れる人結構いるんで。
結構大連って日本人多いっすよね。日本語っていうか、通じますよね、大連。うん。
で、まあ、結構その、結局、中国にいたんだけど、
うん。
覚えないで帰ったって人もいたんで、1年とか2年いたんだけど。
ああ、そっかそっか。
なんか、まあ、下手になんか、例えば、日本料理屋とか、いろんなそういうところで遊んでたりして、
そっかそっか。
で、買い物行ってもなんか、なんか指さして、ふふふ、みたいな感じの、なんか、
はいはい、はい。
感じの感覚で、 なんかやってると、覚えないっていうのがあるんで、まあ、なかなかそこは、バランスが難しいってことですけど。
ああ、私はシェイシェイとビジューは覚えました。なるほどね。確かにそうだ。大連結構日本語通じるもんな。
通じますね。
そうだ、そうだ。へー。でも大連寒かったんじゃないですか？
大連は、まあ、日本より寒いですけど。
寒いですよね、あそこはね。
まあ、冬、まあ、下がってマイナス15度ぐらいかな。で、まあ、それは、私は北海道だったんで、そこは良かったですけど。ただ、やっぱり大連っていうのは半島で、三方が海に囲まれてるんで、
うん、
風が吹くと体感が下がって、
確かに風強かった、大連。ああ、強かった、強かった。
で、まあ冬はあれで、ちょっと夏は最近ちょっと、妻ちょっと、7月に10日ぐらいちょっと滞在してたんですけど、うん、なんか、日本よりは若干涼しいのかもしれないですけど、多分昔よりは、
うんうん、
なんかちょっとリゾート感が薄れて、
うん、
30度を結構平気で超えるようになって、暑くなってきたっていうところなんで、避暑地にはなんかなってないのかなって気がするん
です。ああ、そうなんですね。
なんか今、中国どこも結構暑いじゃないですか。夏、この時期とかは。
だって40度超えますからね。
はい。
EU なんか40度だっつってもね。
EU、そうですね。EU は、なんか、私2回行ったんですけど、
うん、
ちょうど2年前と3年前の7月の末に行って、
40
度の時ですね。両方ともいい感じで40度の時でもう暑くて暑くて、
愛知だから気温が下がらないんですよね、あれね。
下がらないんですね。
ね。
で、まあ、物販メンバーの和田さん。
はいはいはいはい。
和田さんと多分、最初に、まあ、知り合ったのが、
はい、
そのキーウで、私は初めて行って、
はいはいはい、
市場に行ってたんですけど、
それ
を私、Facebook ページで、まあ、投稿したんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、そしたら、なんか、冷たいコーヒー飲みに行きませんかっていうふうに。
あ、ナンパされたんですね。
Facebook ページに書いて、それで、暑いんで、行ったっていうのが、あれだったんですけど、なんで、もし、例えば、その EU とかで、
うん、
そういうのがあったら、やっぱり和田さんとかで、なんかね、まあもちろん、和田さんいらっしゃらない時もあるでしょうけど、
うん、
時は結構、やっぱり和田さんは、まあ、助けられてるっていう感じが
する。ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、もう、夜もいろいろ、お酒飲んだりみたいな。
そうですね。
主戦で。
主戦行って、日々。
いやー、なるほど、なるほど。で、そっからまあ EU には行ってない感じですか？
EU は、まあその2回しか行ってなくて、ちょっと、今のところその、まあメガネ仕入れるのに、うん、EU って、まあ EU でもメガネありますけど、
うん。
ことが別に、
まあね、
ある。
ね。うん。
はい、だからちょっと EU と今つながりのある、商材やりたいかねっていうところがありますね。
まあまあまあ、そういうことですよね。
はい。
はいはいはい。あ、香港って言ってましたっけ、仕入れ。
シムカードの時は香港だったんですけど、
うん、
今はですね、メガネは、江蘇省の、ダンヤンっていう、ジンタンのタンって書いて、太陽のようって書くところがあってですね。
はいはいはい。
それ、上海の本茶駅から新幹線で1時間半ぐらいのところなんですけど。
へ、う、ぇ、
ん、駅前にそのメガネ市場っていうのがあって、
はいはい、
まあ、その、ダイアンってところは、メガネの世界シェアが半分ぐらいは、もうそこで作られてるってところですね。
そういう市場があるんですね。
ありますね。はい。
あ、それは知らんかった。
で、結構その、中国でその、まあ、他にもその、まあ、広州、グアンジョウとか、
うん。
にもそういう市場が あるって、うんうん、まあ、そういうのも知ることができるんですけど、結構そういうところで、
うん。
あ、まあ、もちろん全部が全部じゃないですけど、
うん。
メガネとか仕入れるんだったら、なんかそういう、なんか大きい市場があって、いろんなとこから選べるってところはあるんですけど、
うん、うん、うん。
まあ、その代わり値段も、品質もピンキリなんで。
なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。なるほどね。じゃあ今、そこのメガネ市場が、まあ仕入れ先のメインで。
そうですね。で、ね、あとちょっとその、ね、今後その、まあ、サングラスはちょっとその、サングラスとか結構その、まあ、ワンジョーとか深センとかの方が、工場があるのと、あとはまあ、もっと安い工場はあるんですけど、安いところだとちょっと安かろう悪かろうになってしまうんで、
うん
まあ、そこのバランスを取りながらっていうところもあるんで、まあ、一個の工場だけじゃなくて、まあ、いろんな工場とお付き合いしていきながら、まあ、もっとその、ね、お客さんが欲しそうな、商品っていうのを、まあ、どんどんと開発していければいいなとは思ってます。
なるほどね。
はい。
だから、やっぱり、増山さん、その、いろいろね、中国事情詳しいんで、結構その、工場を探したりするのは、もう、あれじゃないですか。まあ、得意っていうか、結構、いけちゃう感じなんじゃないですか。
まあ、でもやっぱりちょっとどうしても、その、交渉とかで、やっぱ私も中国が分かってるとはいえ、やっぱり、一応日本人なんで、
うん、
弱かったりするんで、まあ、一人でやるってわけじゃないんですけど、まあ、まあ、ある程度はいけますし、あとはその、自分の商売じゃなくても、その、以前その、他から通訳してくださいって感じで、例えば深圳とかで、工場とかで行って、飛び込みで行って、いろいろ交渉しに行ったりとかあるんで、
まあ、
そういったところでうまく、その、ね、構築していければっていうところもありますし、あとは、やっぱり、中国で、やっぱり、まあ、日本にいる中国人もそうですけど、案外、中国は、まあ、私はそんなにめちゃくちゃ、うまいってわけじゃないんですけど、なんか、うまくはまると、結構その、気に入ってくれて、おお前喋れるんだ、みたいな感じで、
ああ、なるほどね。
中国人ってまあ、別に私だけじゃないですけど、はい、ハマの人と、やると関係がすごい、深まるんで、なんか言葉とかで下手でもいいと思うんで、なんか一生懸命喋ったら、なんかそれ通じる人がすごい通じると思うんで、
はいはいはいはい、はい。
まあそういう人とかが、ね、出会うと、いろいろとその商売が本当になんか、ああ、じゃあこういうのもあるよ、ああ、こういうの、ああいうのもあるよっていうのが、広がりがあるかもしれないんで、やっぱりまあちょっと、もしチャンスがあったら、もう下手でもそのいろいろ喋ってみるっていうところは、まあ、大事かなっていうふうには私は思ってます。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ。日本人なのによく一生懸命喋ってくれるな、みたいな。
で、そういうのが結構、なんか、日本人、あんた日本人なのみたいな。あ、なんか、なんか、なんか、わからんかったぐらいな、すごい忘れ
てた。中国語うまいな、みたいな感じ。
どこで勉強したのみたいな感じの。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。まあそうやってね、コミュニケーション取れるとやっぱ違いますよね。
そうですね。
うん。そりゃそうだな。やっぱり、わざわざこう、海外からっていうか、な、日本からお前よく来たのか、来たんか、みたいな感じで、そういうとこでもね、ちょっと感謝っていうか、喜んでもらえて、さらにね、中国語中国語でね、挨拶とか喋られたら。
はい。
それはね、向こうも喜ぶっていうか。
そうですね。ね、
好感は持てますよね。
はい。
なるほどね。なるほど、なるほど。あ、じゃあ、今後はあれですか。その、まずは、ね、先ほど言ったブルーライトのカットのメガネを。
まずはちょっと、ね、もうちょっと一応まあ、私も。
固めて。
まあ、ブランド化しているんで、ブランド価値をちょっと高められるように、積み上げを、はい、引き続きやっていきたいと思ってます。
なるほど、なるほど。ありました。
はい。
フルにね、物販のコンテンツを買い倒して、
はい。
ぜひ、売り上げアップしていってください。
はい。
はい。ではでは、増田さん。時間になりましたので、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次ですね、井出さんにお願いしました。
井出さんですね。
はい。
井出さんとはどういったつながりなんですか？
以前屋形船で初めてお会いして、
なるほど、なるほど。
で、今、その、電話のトラとかも見ていただいて、
うん。
まあ、ってところなんで、まだまだその、まあ関係性としてはまだまだ全然なんですけど、
うん。
まあ、ゆでさんゆでさんで成功されてるんで、
ああ、浴衣船きっかけで仲良くなった、みたいな感じで。
はい。
ああ、それはそれは良かったです。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、ゆでさんの方に、メッセージ、伝言の方、お願いします。
はい。
はい。
まあ、いろいろと、やっぱり、今はもう結構成功されてると思うんですけど、いろいろと、物販の、Facebook ページとかの投稿とか見て参考させていただいてますので、これからも、いろいろ勉強させていただきますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。その伝言を、井出さんの方にお伝えいたします。
はい。
はい。じゃあ、松山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。失礼します。
失礼します。